シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1990年制作のアメリカ映画ホームアローンからご紹介します。クリスマスの家族旅行に置いてきぼりにされてしまったいたずら好きな少年が、泥棒たちから家を守るためあの手この手を使って騒動を巻き起こす姿を描いたファミリーコメディーです。この作品は世界的に大ヒットを記録しました。クリスマス映画のもう定番作品になっていますね。監督のクリス・コロンバスさんや主演のマコーレ・カルキンさんの出世作にもなった作品です。今回は映画ホームアローンの中でマコーレ・カルキンさん扮するケビンがマネキンなどを使って泥棒対策をするシーンで流れてきた曲、ブレンダ・リーでロッキン・アラウンド・ザ・クリスマス・ツリーをお聴きいただきます。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。12月13日から全国公開中、働く細胞をご紹介します。人間の体内の細胞たちを擬人化した斬新な設定で話題を集めて、テレビアニメ化もされた同名漫画「働く細胞」が実写映画化されました。原作漫画「働く細胞」とスピンオフ漫画「働く細胞ブラック」の2つの作品をもとに、ある人間親子の体内世界で働く細胞たちの活躍、そしてその親子を中心とする人間世界のドラマが並行して描かれています。ストーリーを簡単にご紹介します。人間の体内には37兆個もの細胞が存在しています。酸素を運ぶ赤血球や細菌と戦う白血球など、無数の細胞たちが人間の健康を守るため日夜働いてくれています。高校生の漆崎ニコは父の茂と二人暮らしです。健康的な生活習慣を送るニコの体内の細胞たちはいつも楽しく働いていますが、不規則不節制なシゲルの体内ではブラックな労働環境に疲れ果てた細胞たちが不満を訴えています。そんな中で彼らの体内への侵入を狙う病原体が動き始めて、細胞たちの戦いが幕を開けます。出演は永野芽郁さんが赤血球役、佐藤健さんが白血球役でダブル主演を務めています。人間の漆崎茂を阿部サダヲさん、その娘ニコを芦田愛菜さんが演じています。他に山本浩二さん、中里依紗さん、松本若菜さん、染谷翔太さん、板垣李光さん、加藤諒さん、加藤清史郎さん、マイカピュさん、深田恭子さん、片岡愛之助さん、新色真也さん、小沢真珠さん、世界の終わりの深瀬さんら豪華キャストが出演しています。のだめカンタービレ最終楽章、飛んで埼玉、テルマエロマエシリーズの竹内秀樹さんが監督を務め、ルローニケンシンシリーズの大内隆人さんがアクション演出を担当しています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
いやね、僕これ拝見するまでどんな作品なんだろうって思ってたんですけど、
はい、
いや面白いと同時にとても真面目なんですよ。
勉強になりますよね。
そう、勉強になる。もうこれね、出演している方々はみんな一生懸命真面目に取り組んでます。とてもためになると同時に結構感動することもあるんですよ。この作品、物語の舞台はあなたの体の中です。僕も知らなかったんですが、この作品の原作、シリーズ累計で1000万部を突破しているという大ヒットシリーズなんですね。それが実写映画化された、それが今回の作品です。出てくるのはいろいろな細胞です。赤血球、白血球、皆さんの体の中にあるいろいろな細胞が日々その体のために一生懸命働き、一生懸命外敵から守ってくれているんですね。そのことが笑いながら学ぶことができる、それがこの作品です。と同時に細胞たちの熱い思いというか真面目な思いが面白く、時には笑い、時にはほろっとさせる、そしてなるほどねと思わずうなってしまう、そんな作品でした。 先ほども紹介にありましたが、この映画の中でアクション演出を担当している大内さん、この方はルローニケンシンでもアクションを演出していました。この映画をよく見れば同じ佐藤健が主演しているわけですが、あ、これってルローニケンシンだと思うシーンが必ず出てきます。そこのところを楽しみに見てください。竹内監督は紹介にもありましたが、翔んで埼玉、あるいはテルマエ・ロマエ、そういったヒット作を作ってきました。と同時にその中には笑いがあふれていました。この作品もそうです。出演している俳優は皆さん第一線で活躍しているスターです。その一人一人が真面目にいろいろな細胞を演じているんです。そこがとてもおかしいんですが、彼らが一生懸命それを演じているんですね。それはとても痛快でもありました。そしてこの作品を見終わった後、おそらく皆さんはこう思うんじゃないでしょうか。あ、自分の体をもっと大切にしないといけないな。そんな風に僕も思いました。
12月13日から全国公開中、働く細胞、1時間49分の作品です。12月13日から全国公開中、不思議駄菓子屋銭天堂をご紹介します。2013年に刊行された小説家広島玲子さん原作による、全世界累計発行部数1100万部を突破した人気児童小説、不思議駄菓子屋銭天堂シリーズを天海祐希さんの主演で実写映画化されました。2020年にはアニメ映画化、テレビアニメ化で幅広いファンを捉え、さらには西武園遊園地でのアトラクション化など大躍進中なんです。映画のストーリーを簡単にご紹介します。新米教師の轟木小太郎は、赴任した小学校の子どもたちから不思議な駄菓子屋銭天堂の噂を聞きます。怪しげな店主紅子が選んでくれる駄菓子を食べれば願いは叶うのですが、食べ方や使い方を間違えると大変なことになるのだというのです。やがて銭天堂の駄菓子を買ったと思われる人たちの様子がおかしくなり、小太郎が密かに思いを寄せている雑誌編集者相田陽子も暴走してしまうのでした。そんな中、小太郎はもう一軒の駄菓子屋たたりめ堂の存在に気づきます。その店では店主のよどみが人々の悪意を集めて作った駄菓子を売っていました。小太郎は大切な人たちを守るべく紅子と共によどみを追うのですが、原作でも人気の高いたたりめ堂の店主よどみを上白石萌音さんが演じています。映画オリジナルキャラクターの教師小太郎役には大橋和也さん、雑誌編集者陽子役で伊原六花さんが出演しています。映画リング、スマホを落としただけなのにの中田秀夫監督がメガホンを取っています。ブルーピリオドの吉田玲子さんが脚本を手掛けました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
うん、この作品もね、原作が1100万部を突破した人気シリーズなんですよね。その実写映画化です。今日の作品は2本とも原作が大ヒットしているんですね。それだけに実写映画化された今回の作品、期待して試写室に入りました。面白いです。監督は中田秀夫、彼は事故物件、怖い間取り、あるいはスマホを落としただけなのに、このシリーズを作った監督です。なかなかのヒットメーカーの監督です。そしてこの映画はやはり何といっても主演です。主人公の銭天堂の女店主紅子、それを演じているのが天海祐希なんです。一体どんな演技を見せてくれるのか、あの紅子をどう演じるのか、そう思いながらこの映画を見ました。紅子は店を訪れる幸運のお客様の願いを察して、高価と交換に望みの駄菓子を勧める、そんな店主です。今回天海祐希は大掛かりな特殊メイクで演じます。このメイクがなかなか見ものです。一方、紅子を敵視するたたりめ堂の女主人よどみ、 これを誰が演じるのか。なんと驚いたことに、初の悪役に挑んだ上白石萌音が演じるんですね。上白石萌音が悪役をどう演じるのか、それも興味深い思いがありました。それはなかなかのものでした。中田監督はかねてよりこの映画化を熱望していたそうです。監督の家族からの映画化の熱望もとても高かったそうです。監督はこう言っています。子供たちだって誰にも言えない願いを心に秘めています。それが人を出し抜いたり、身近な誰かを不幸にさせるものであっても、人の欲は一旦膨らみ始めると収拾がつかなくなりもします。天海さんが演じる紅子は、そんな欲望を持ってしまった人間たちを人生のレフリー役として、優しくもキリリとした視線で見つめています。天海祐希にしか演じられない唯一無二の紅子、これは期待してください。そう語っています。ミステリアスな雰囲気をまとった紅子、そしてそのセリフ回し、その演技、それに引き込まれていきます。本の中の紅子が放つ堂々たるオーラ、それをこの映画でぜひご堪能ください。
12月13日から全国公開中、不思議駄菓子屋銭天堂、1時間43分の作品です。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画雨の中の浴場ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は広島県広島市にお住まいのラジオネームけいこまりさん、山口県宇部市にお住まいのリニアブルーさん、神奈川県茅ヶ崎市にお住まいのタカボックルさん、おめでとうございます。けいこまりさんから、いつも楽しみに聞いています。映画の紹介はもちろん、お便りの紹介を聞くのも好きです。寄せられたお便りの内容を聞いていると、映画に詳しい方が多いなと思い、私ももっともっと詳しくなりたいと思うようになりました。番組を聞いて知識を増やしていきますとくださいました。けいこまりさん、ありがとうございます。本当にけいこまりさんはじめリスナーの皆さんから、私たちもメッセージを拝見しながら教えていただくことがたくさんあります。いつもありがとうございます。リニアブルーさんから、司会の浜田節子さん、矢沢俊彦さん、こんばんは。こんばんは。2024年最後の1ヶ月を迎えました。まだ早いでしょうが、メリークリスマス。気ぜわしい時期のように思われますが、無理せずに頑張ってください。オンエアに感謝です。ありがとうございます。リニアブルーさん、こちらこそ感謝しております。メリークリスマス。タカボックルさんです。いつも土曜日のこのひとときを楽しみに拝聴しております。シネマエッセイでぜひ矢沢さんに取り上げていただきたい作品があります。それはキューブリック監督の時計仕掛けのオレンジです。私は初めて見た時、あまりにも暴力的な場面と少年たちの会話の理解についていけませんでした。しかし不思議なことに、その後も無性に見たくなり、これまでに何度見たことか。いつも目を覆いたくなるほど不快になるのに、なぜか見たい。この気持ちは一体何なのでしょう。ただ、さすがは巨匠。映像美とストーリー展開のスピード感は素晴らしいです。ベートーベンの大工や雨に歌えばの音楽も印象的で、50年以上も前の作品だとはとても思えませんでした。矢沢さんはこの作品どのような印象をお持ちでしょうか。いつか記載キューブリック監督作品の魅力についても特集していただけると嬉しいですとくださいました。ありがとうございます。矢沢さん、いかがでしょう。
タカボックルさんがおっしゃる通り、これはちょっと暴力的な作品なんですよね。でもとても優れた作品です。さすがキューブリックです。今月はね、愛をテーマにした作品をご紹介してますので、ちょっとそのテーマにはそぐわないので、まあ、これ以外にも他のリスナーの方からご要望のある作品がいくつか来てるんですね。まあ、全部のご要望にお答えできないかもしれませんけど、ちょっと考えますね。
はい、リクエストありがとうございます。
ありがとうございます。
ケイコマリさん、リニアブルーさん、タカボックルさん、ご当選おめでとうございます。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお寄せいただけますと嬉しいです。続きまして、映画ホワイトバード始まりのワンダー、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は大阪府大阪市にお住まいのラジオネームボサノバさん、福島県足立郡のコッポラさん、岡山県真庭市にお住まいのラジオネーム真庭図書館サポーターズ福島さん、おめでとうございます。ボサノバさんから、拝聴し楽しませていただきました。30分間ですが、丁寧に制作されている今時珍しい番組だなといつも感じています。ありがとうございます。希望のチケットはヘレン・ミレン出演作のためで、ピーター・グリーナウェイ映画の頃からファンです。ついにデイムの称号も獲得されたようですが、英国女王を演じても王室の招きを袖にしたり、昔から気骨のある女優さんだと思っています。英国のヘレン・ミレン、フランスのアニー・ジラルド、アメリカのメリル・ストリープのお三方にはそれぞれどこか似た雰囲気を感じてしまって、個人的なマイ・フェイバリット演技派女優トリオですとくださっています。確かにボサノバさんのおっしゃる通り、お三方似てらっしゃる気がいたしますね。コッポラさんから、もうずいぶん昔の話ですが、高校の頃クラスに馴染めず一人でいることの多かった私に、歴史の先生が映画の良さについて教えてくれました。全然知らない人たちがその時間、上映時間に合わせて準備をして同じ時間に同じものを見る、この奇妙で素敵な時間の使い方こそ映画の醍醐味だよ。私はこの話を聞いてから映画を見に行くと一人でも一人ではない気持ちになりました。映画を見て心が豊かになっていきました。先生ありがとうございました。なんて素敵なエピソードなんでしょう。ワンダー君は太陽は高校生の孫娘と一緒に見ました。続編と聞いて鳥肌が立つほど嬉しくなりました。今度は映画館で孫と見ようと思いますとくださいました。コッポラさん、ぜひお孫さんと映画館でご覧になってくださいね。真庭図書館サポーターズ福島さんから、この夏ぐらいからかラジコで聞き始めたのですが、初めてお便りします。はじめまして。いつも新しい映画の情報を言葉だけで的確に教えてくださりありがとうございます。これから新しい映画を、そして古くて見たことのない映画を見るきっかけをありがとうございます。参考にさせてもらっています。実はいつもお風呂でラジコで聞いていて、キーワードをメモできずにいたのですが、やっと今回メモできました。あ、よかったです。私は岡山県北部で映画館まで一番近くて1時間半と町から遠いところに住んでいるのですが、月1で地元の図書館で映画を上映する活動をしています。素敵ですね。今月12月22日はなんと今回矢沢さんが紹介してくださった戦場のメリークリスマスです。このラジオを聞いて気になって見に来てくれるリスナーさんがいたらいいなと思いました。これからもいろんな映画の紹介をしてくださいね。楽しみにしています。寒くなりましたので体調にくれぐれもお気をつけてくださいね。ありがとうございます。真庭図書館サポーターズ福島さん、岡山県北部で今月12月22日ですね、戦場のメリークリスマス図書館で上映されるということ、お近くの方はぜひ足を運ばれてみてくださいね。ご紹介ありがとうございます。そしてボサノバさん、コッポラさん、真庭図書館サポーターズ福島さん、ご当選おめでとうございます。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージの数々をいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
12月は愛をテーマにした映画をご紹介しています。先週に続いて今日も愛の映画です。若い2人の愛を描いた映画もいいのですが、今日は人生の終盤近く、少し年老いた男女の愛を描いた映画です。1976年に公開した味わい深いこの作品、今日の映画はロビンとマリアン。この作品の監督はリチャード・レスターです。 脚本はジェームズ・ゴールドマンが担当しています。この作品ではロビン・フッドをショーン・コネリー、マリアンをオードリー・ヘップバーン、ノッティンガムの代官をロバート・ショー、リチャード王リチャード一世をリチャード・ハリス、そしてジョン王をイアン・ホルムが演じていました。オードリー・ヘップバーンにとっては1967年の作品暗くなるまで待って、この作品以来の映画への復帰作でした。そして音楽は007シリーズでおなじみのジョン・バリーが担当しています。ロビンとマリアンは英雄として活躍したロビン・フッド、そのロビン・フッドのその後の物語です。この映画では年老いたロビンが登場します。過去の栄光、そして愛を見つめ直す姿、そこが描かれています。ロビンにとって、そして恋人マリアンにとって、失われた青春、そして時の流れ、そこを描くことによって深い人間ドラマとなっています。ストーリーを簡単にご紹介します。ロビンはリチャード王に従って十字軍として遠征していました。長い時間が経過し、ロビンフッドはふるさとに戻ってきます。物語はここから本筋に入っていきます。ロビンは最も親しき仲間であるリトル・ジョンと共にふるさとに戻ってきます。そこではふるさとの変わり果てた姿を目の当たりにすることになります。彼の愛していたマリアン、彼女は修道女となっていました。マリアンは静かに、そして孤独な生活を送っていました。ロビンの帰還により心は複雑に揺れ動きます。再会した二人はかつての愛を取り戻そうとします。しかし時の流れとともに二人の関係も変わっていました。若かりし頃、そして現在の現実の姿、その間で二人は葛藤します。映画の中ではロビンとマリアンが再び団結し、地元の人々を守るために最後の戦いに挑む中で、彼らが直面する運命、そしてその愛の行方を描いていきます。ロビンのふるさとノッティンガムではその代官がその地を治めていました。またリチャード王の後を受けてジョン王がその国を治めていました。かつての環境とは様変わりです。ロビンは仲間たちと共に人々のために再び戦いに挑みます。映画のクライマックスは最後の戦いです。この映画ではロビンはかつてのように力強い姿ではありません。年とともに体力が衰えています。その姿も描かれています。戦いの末、ロビンは敵を打ち倒しますが、彼自身も致命傷を負ってしまいます。傷ついたロビン、彼のそばで看護するマリアン、二人は最後の時を過ごします。マリアンはロビンが苦しまずに死ねるように薬だと偽って毒を彼に与えます。ロビンは一瞬、すごい薬だ、痛みがなくなったと自分の足を叩くのですが、その瞬間足は冷たくなっており、感覚もなくなっていました。その時ロビンは毒であったことを知り、なぜだとマリアンを問い詰めます。マリアンは、あなたを愛しているからだ、神よりも深くあなたを愛しているからと答えます。ロビンはその時すべてを悟ります。二人はお互いに手を握ろうと一生懸命にその手を伸ばします。その最後のところで仲間のリトルジョンが扉を壊して入ってきました。ロビンはこう言います。この矢が落ちたところに二人を埋めてくれ、もう二人は離れずに済むとジョンに頼みます。マリアンの目には涙が溢れていました。ロビンは最後の力を振り絞って天空に矢を放ちます。矢はどこまでも飛んでいくのでした。この作品は最後に愛の中で永遠の安息を得るというとても悲しいシーンですが、一方では美しく永遠の愛を再確認するシーンでもあったのです。この映画では 老いと死が描かれています。このラストシーンは終盤において真の愛の意味を問いかけています。人生の終焉、そしてそれに伴う永遠の愛、それが描かれています。この作品はそのラストの喪失感と永遠の愛、それを描くことにより味わい深い作品になりました。
今夜は映画ロビンとマリアンよりエンドテーマを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
老いた二人、その愛、それは永遠となった矢沢俊彦でした。